エゼキエル書、今日は10章と11章ですね。エゼキエル書の10章と11章になります。私たちが今2つ目って言ったらいいでしょうかね。このエゼキエルが神から与えられた予言に入っていってます。最初のっていうのは一体何かって言ったら、この自分の家でこの何ですか、左脇寝そべってね、そして何日でしたっけ、390日ですね、トガを追いなさいと。そしてこの頭を剃ってですね、そしてこれ3等分してっていう、その予言があってですね、そして8章でおそらくその予言の最中終わってなかったような時に、今度は彼がこの御霊、神の霊によってこのワープするんですね、この移動するんですね。それが肉体を伴ってか、それとも霊だけだったのかわからないんですけども、この神殿の中にこの招き入れられる予言になるんですよ。ね、でここがこのエゼキエル書の中では非常に大きな部分になります。主の栄光が彼らの偶像礼拝の罪のゆえに離れていくという箇所になるんですね。で前回その前半の部分を学びました。この敷地の中で、神殿の敷地の中で偶像を拝んでいる、この祭壇に向かう北の入り口に妬みの偶像があり、隠れたところで長老たちが忌まわしい動物にかたどられた偶像とか、それを拝んで、そして女たちは不貧困を伴うタンムズ礼拝を行っていて、祭司たちが聖女の目の前で聖女に背を向けて太陽を拝んでいたという、そういう内容だったんですね。これほど忌まわしいことが行われていたので、神は裁きを行われます。天使が現れます。で天使は私たちにもついておられる存在です。そして私たちを敵から守ってくれる存在でもあります。ところがその汚れたものが神殿の中にあるのであれば、今度は裁きをするのに神に仕える存在になっていきます。でそこで9章は6人の男がこの打ち壊す武器を持ってやってきたんですね。でもう一人が天布を着た、この筆を持っている、この筆入れを持っている、まあ、天使なのかな、がいてですね、そして、この裁きを行う、人々を殺す、撃ち殺す前に、このことに悲しんで嘆いている人たちには、額に印をつけなさいと、このように神から命じられたんですね。ですからこのような非常に恐ろしい状況になっている時にも、残されたもの、残れるものがいて、神から印を押されて、そしてその災いからは免れるという、その内容になっていました。そして後半部分から始まるんですけども、実はね、もうね、9章3節だったかな、そうですね、9章3節で、ケルブの上にあったイスラエルの神の栄光がケルブから立ち上り神殿の敷居へ向かったとあります。前回はねこれ見せたんですけども、今日見せてないんですが、ぜひですね、神殿の中身というのを頭に描いていておいてください。敷居まで来たっていうのは、至聖所におられたこの神の栄光が、この東、それが一番西側にあるんですけども、東の方にやってきて、そして敷居、その入り口のところまでに移動してきたということになるんです。 で最後のこの10章と11章で今度さらにその敷居から動いて東の門、このもう外庭のこの東の門にまでこの動く、だから一直線ですよ、もうこれずっとこう聖女からこの敷居出て、そしてこう内庭を出て外庭なんですけども、この全部東なんですね。この方に行って最後に東の山とオリーブ山があるんですけども、そこまで動いていく姿をこれから見ていくことになります。主の栄光が去っていくんです。でこういうことが何度となく聖書には出てきます。神がおられなければいけないようなところにから神ご自身がいなくなるという、こういう出来事が起こるんですね。で以前もお話ししましたが、このサムエル記の最、サムエル記じゃないや、獅子の時代の最後、祭司がエリであった時に、祭司エリが獅子であった時に息子が悪事を働いていた。でそれで神はですね、裁きを行われます。ペリシ人との戦いで彼らが神の箱を最前線にまで持ってって神の箱は取られた。でそして戻ってきた時に祭司エリは死に、またその息子2人も死にましたが、その、1人の息子の奥さんが、妊娠してまして、もう出産するんですけれども、その産んだ後に死んでしまいました。でその時に彼女はイカボテ、イカボテって言ったんですね。でこれが有名な言葉です。これは主が、栄光が去った、主が去ってしまったという言葉であります。でこういうことが、起こり得る。で私たちは、とても大事ですね、教会というのは聖書には神の宮、聖霊がおられる神の宮と書かれています。で今ここで、まあこれ日本語学校ですから、もう学校のこう雰囲気が立ち込めているところで、さらに私がなんか講師のように教えているので、学校のように考えてしまいがちなんですけれども、教会は、そういう講師が立てられて学んでいく寺子屋のものではないということを知る必要があります。私たちには神殿が必ず必要です。当時は物理的にエルサレムに神殿があったんですけれども、そして今はキリスト者が集まるところに聖霊がおられて、そして神に会うことができるように神様がしてくださっています。だからそういうところとして私たちは、集まってくる、神の宮に集まっているんだという思いを持ってこう来ている、主ご自身に会うところなんだという期待を持って、まあ、来るところであります。ところがそれをこのかつてのエルサレムにいた者たちと同じようにないがしろにすることも可能なわけなんですね。で、イエス様は三条の水句の中で、心の清い者は幸いです、その人は神を見るからですと。でヘブル書の著者も12章の14節で、清くなければ誰も主を見ることはできません、こういうことなんです。ということで、この私たちに本当に直結する警告でもあり戒めでもあり、この神の栄光が見えなくなってしまうということは一体何なのか、これを見ていきたいと思います。10章です。私が見ていると、ケルビムの頭の上の大空にサファイアのような何か大座に似たものがあって、それがケルビムの上に現れた。主は 天布の衣を着た者に命じて言われた。ケルブの下にある車輪の間に入り、ケルビムの間の炭火をあなたの両手に満たし、それを町の上に撒き散らせ。すると、この人は私の目の前でそこに入っていった。この10章11章はこの後でもエゼキエル自身が言うように、神様がすでに現れた時と同じ姿で現れてくださっています。覚えてますか？この神の御座の幻が1章の後ろの方に書いてありました。腰のあたりから上は聖堂のような輝きがあって、その下は火のようになっていたとあって、大座はサファイアのようになっていたというふうに書いてあります。で、これはちょうどですね、なんて言ったらいいかな、雷雨によって地上は激しい天候に見舞われていて、この雷が鳴ったり、このいろいろしているけれども、それから上に上がると大空のこの、飛行機がね飛んでって、で大空があっても何事もなかったかのような、そういう、青空が広がってるじゃないですか。そういう感じのものであったと思うんですね。この神ご自身はその光をまとって、大空、青空、真っ青な、この宝石に輝くようなサファイアのような、そのような清さを持っているんですけれども、その罪の中、汚れの中にいる者たちに対して、これが火によって裁きとして現れているということになるわけなんですね。そして、あの天布の衣を着た者にね、その炭火を撒き散らせと、こういうふうに言っています。で、炭火っていうのはこのケルビムが、この、の中にあったと書いてありますけれども、この祭壇からの炭火っていうのがあるんですね。で、なんていうのかな、この炭火を持って、清めも行われるし、また裁きも行われるし、で、ここでは裁きです。撒き散らせと言ってますから、エルサレムに撒き散らして、そして、具体的にはバビロンによって火で焼かれるということが起こります。で、3節です。その人が入ってきたとき、ケルビムは神殿の右側に立っていて、雲がその内庭を満たしていた。主の栄光がケルブの上から上り、神殿の敷居に向かうと、神殿は雲で満たされ、また、庭は主の栄光の輝きで満たされた。その時ケルビムの翼の音が全能の神の語る声のように外庭まで聞こえた。雲が満ちました。聖書の中ではこの雲というのが神の栄光を表すものとして、この現れています。モーセが幕屋を建てた時に雲がそこを満たして、でソロモンが神殿を建てた後に栄光の雲が満ちて、祭司でさえその中に入ることができないと。でイエス様が天の雲に乗って地上に戻ってこられる、この雲ですね。そして全能の神の語る声とありますけれども、これですね、なんていうのかな、あの大きな声がこの天から鳴り響いている時、あの詩篇にもね、この神の声として雷などが出てきますけれども、そこに私たちが感じるのは威厳ですね、恐ろしいこと、また威厳、力、こういう雷とか地鳴りとか、そういう全能の力をね、典型的に表す声が今このケルビムが翼をね、この動かすと聞こえていたと。なんか頭に思い描くしかないですね。そして6節です。主が天布の衣を着た者に命じて、車輪の間、すなわちケルビムの間から火を取れと仰せられた時、この人は入っていって一つの輪のそばに立った。すると一つのケルビムはケルビムの間からケルビムの間にある、火の方に手を伸ばして、その火を取り、天布の衣を着た者の両手にそれを持った。この人はそれを受け取ると出て行った。さらにケルビムの翼の下から人の手の形のものが現れたと。でケルビムのそばには輪があって車輪であると書いてあります。 まあ、神の栄光を乗せる戦車のような動きを、まあ、していたんだと思うんですね。この一つのケルビムがこの炭火を取ってですね、そして、この天の来たものに、この持ったんですね。で、私が見るとケルビムのそばに4つの輪があり、1つの輪は1つのケルビムのそばに、他の輪は、他のケルビムのそばにそれぞれあった。その輪は緑柱石の輝きのように見えた。その輪のそれらの形は4つともよく似ていて、ちょうど1つの輪が他の輪の中にあるようであった。それらが行くとき、それらは四方に向かっていき、行くときはそれらは向きを変えなかった。なぜなら頭の向かうところ他の輪も従い、それらが行くときには向きを変えなかったからである。それらの体全体とその背、その手、その翼、さらにはすなわちその4つの輪にはその周りに目がいっぱいついていた。私はそれらの輪が車輪と呼ばれるのを聞いた。まあどうでしょう、なんか今うなずいてるけど、どうですか、想像できてますかね。一度アニメとかコンピューターグラフィックで YouTube でも出てますから、私もブログで紹介してますけれども、まあ、それをご覧になるのが一番手っ取り早いかな。そう正確にねそれだとは言い切れないんですが、何でもそうなんですね、聖書ってね、難しいですよ、描くのが。けれどもまあ助けにはなるかと思いますですね。要はやっぱりこのケルビがいて、これ神様が栄光があって、そしてケルビムの間、この横に車輪がついていて、しかもこの一つの間がもう一つの間にこう重なるようになっているっていう風になって回っている姿かもしれない、わかんないですよね。そしてこの向きを変えないんですよ。どんどこ行っても向きを変えないから、やっぱり僕なんとなくほらどこの方向でも行けるようなこの車輪がついてんじゃないのかなっていう。でその輪の中に後で出てきますけど霊がそこにある。だからケルビムの霊があるんですね。で目がたくさんついてるっていうのがこの一章の中には出てなかった。この車輪には目がついてるんですけども、一章では体にも全部が目がついているって、これも難しいね、なんじゃらほいと。けれどもね、これ珍しくないんですね。聖書の書いてある記述の中にはこの目が、目という言葉がね、数多くあって、これがこの聖霊の黙示録にはご聖霊のにおいても7つの目があって7つの御霊であるって書いてありまして、この主がくまなくあまねくですね、この見ておられる、あるいは知性を持っておられると言ってもいい、知っておられると言ってもいいかな、見ていて知っているっていう感じですね。それがあまねくなんです。だからあまねくとはつまりいろんな至る所にという、そういう意味があるんじゃないかなと思います。でこのケルビムが表しているのはどこにでも行くことができて、つまり私たちはどっかに行ってそこに神様がいるから、そこ行かないと神様の助けを預かることができないのではなくてですね、あらゆるところで神は見ておられるし、知っておられるし、知られているし、そしてそこで神の御座に近づくことができるんだということを表しているんだと思います。すごいですよね、さっきからこの続けていくと、この神の栄光があって、全能者のような声があって、そしてケルビムがいますから、私たちはその方にお会いすることができるわけなんです。自分のいるところで。で14節です。そのおのおのには4つの顔があり、1つの顔はケルブの顔、2つの顔は人間の顔、第3の顔は獅子の顔、第4はワシの顔であった。その時ケルブが飛び立ったが、それは私がかつてケバル川のほとりで見た生き物であった。ケルブが行くと輪もそのそばを行き、ケルブが翼を広げて地上から登る時、輪もそのそばを離れず向きを変えなかった。ケルブが立ち止まると輪も立ち止まり、ケルブが登ると輪も一緒に登った。それは生き物の霊が輪の中にあったからであると、ということですけれども、ここでもケルビムの顔が、この4つあってですね、一章では牛の顔ってあったんですけど、ここにはなくてケルブの顔ってなってんですね。でこれはですね、私は祭司エゼキエルならではの表現だったと思うんですね。 おそらく牛っぽい顔してるんだと思うんです。もともとあの幕屋の中にある至聖所のこの贖いの蓋ね、そこにケルビムが彫られてるんですけども、だから牛っぽい顔だったんじゃないのかなと。で、あのケルブの顔だったんだって思って、まあ、ケルブの顔と今はここで言ってるんじゃないのかなと思います。ちょっとイメージ変わりましたね。ケルブってなんか違う顔してると思ったけどって。でもね、ケルブってすごいよね。4つの顔あるんですよ。人間の顔もあれば、獅子の顔もあれば、ワシの顔もあるんですよ。で、霊が車輪の中にあると。で、これもさっき言いましたように、天使というのは使える霊だって、これヘブル書の1章の14節に書いてます。御使いは皆使える霊であると、ということで、この霊がこの車輪とともにありました。で、主の栄光が神殿の敷居から出てきて、ケルビムの上にとどまった。すると、ケルビムが翼を広げて私の前で地上から登っていった。で、彼らが出ていくと、輪もそのそばについていった。彼らが主の宮の東、宮の門の、主の宮の東の門の入り口で立ち止まると、イスラエルの神の栄光がその上を覆ったと。わかりました。さっき言った通り、東側に移動しました。神様が聖女におられるはずなのに、そこから出てって東にどんどんどんどん動いてって、外庭にある東の門にまで移動して、神がそこにおられるのですから、この栄光がそこでこの光ったということがここに書いてあるわけなんです。で、神の栄光が離れるのが、このように少しずつ徐々になんです。ここに神が神殿から離れることをためらっておられる姿が見られます。神はこの忌まわしい彼らの行いを見て、もう耐えられないというか、聖なる性質のゆえ、その義のゆえに離れなければいけないんですが、愛してやまないご自分の民を、その愛から妬みから離れることを自ら嫌っておられるということができるんですね。ためらう神様なんです。私たちの神様はためらうっていうのは、離れることをためらうんです。なんか何しでかすかわからないおっかない親父じゃないんですよ。地震、雷、火事、親父で。で、旧約聖書って怖い神様で、新約聖書は優しい神様でって2つに2つ神様があるかのように人々は語るんですが、もう全然それは読み間違っているのが読者の方であり、私たちの方であって、同じ神であります。で、旧約において、午前中も話しましたけどね、ためらっているこの憐れみの神なんです。で、神が裁かれる時っていうのは本当に本当に最後です。神が最もしたくないことは裁きです。でも義なる方でゆえしなければならない。で、ヤコブ書にこう書いてあります。神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられる。これが神の御心です。妬むほどに慕ってくださってるんですよ。私たちに御霊を与えた方が、妬むほど慕っているわけなんです。で、これをね、私たちが罪を犯してしまっているときに思い出してください。妬むほど慕っておられます。嬉しいと同時に申し訳ない思いでいっぱいですよね。自分が惨めな思いになっている時っていうのは、本当に神様が妬むほど慕ってくださってるんです。自分が本当に罪が示されて、で、これをまだ告白していない時に妬むほど慕っておられるんです。で、言い表して捨てて、そうすると神様はすぐにでも全ての罪を清めてくださり、 そして受け入れてくださる憐れみ深い方なんですね。20節、彼らはかつて私がケバル川のほとりでイスラエルの神の下に見た生き物であった。私は、彼らがケルビムであることを知った。彼らはおのおの4つずつ顔を持ち、おのおの4つの翼を持っていた。その翼の下には人間の手のようなものがあった。で、彼らの顔形は私がかつてケバル川のほとりでその要望と印を見た通りの顔であった。彼らは皆前の方へまっすぐ進んでいったと。このエゼキエル書は本当に面白いですね。この象徴的なものが多くて、こう目で見える形で霊的なものっていうのをこう、なんていうのかな、分かりやすく話してるっていうか、この向きを変えない。そうですね。で、これ神様ってこういう方ですね。神様は至るところで助けを与えられる方なんですけれども、なんかあっちゃこっちゃあたふたしない方です。御心を変えられない方です。ね。なんか、あ、こっちで助けなきゃいけない、あっちで助けなきゃいけない、こっちでこの回転しないで、こうやって。じゃない、向きを変えないで、そのまま動く。つまり、安定した不動の御座を持っておられる方ですね。しかも車輪があるから、速やかに助けてくださる方です。このケルビムであることを、この時に初めて、このエゼキエルが、ああ、あのケバル川のほとりであった、あのケルビムだということが分かったですね。で、今、東の門のところまで来ています。ですか？で、ここで、また悪巧みを考えている者たちに出会うんですね。その時、霊が私を引き上げて、主の宮の東に面した東の門に連れて行った。ちょうどその門の入り口には25人の者がいて、その中に私は民の長であるアズルの子ヤーザヌヤとペラヤの子ペラテヤがいるのを見た。主は私に仰せられた。人の子よ、この者たちはこの町で邪悪な計画を立て、悪い計り事を巡らし、家を建てるにはまだ間がある。この町は鍋であり、私たちはその肉だと言っている。だから彼らに向かって予言せよ、人の子よ、予言せよ。25人の長老がいました。当時の門というのは部屋があります。なんていうかな、壁と言ってもね、分厚いんですよ。今でもエルサレムに行くと、この壁が、城壁が、オスマントルコが作ったね、城壁があるんですが、部屋が作ることができるほど大きいですね。分厚いというか。で、当時の都というのは行政的なことを行う、また王が裁きを行うことによっても、この用いられていました。もう遺跡、当時の遺跡ね、本当にあれですよ、部屋がたくさんあって、そして王の、なんていうか、こう、裁きをした座の残りまでがね、残ってますよ、このイスラエルでね。で、そのような感じで長老が25人いたんです。神殿の中にいた人たちとは全然違います。ね。あそこは神殿の前での25人であって、こっちは、この東の門の、この、ところですね。で、このヤーザヌヤっていう一人がね、いるんですけれども、この8章の中でも、ヤーザヌヤが出てきたんですが、違う人ですね。お父親の名前が違うので、違う人だという、違う人ですね。でも名前を挙げてるっていうのはね、これ、大事っていうか、神様がされることです。この者がそういうことをした、ね、この特別な裁きを受ける、この上に立つ者が罪を犯して神様が特別に裁きを行われるときにですね、例えばコラでもそうでしたし、コラの反乱のときにも名前を挙げていました。で、新約聖書でもやっぱり同じで、このテモテの手紙にヒメナオやアレキサンデルが信仰の破線にあったっていうふうに名前を挙げて、この注意を促し、また見せしめにしているっていうか、 教訓にしているというか、そういうことを神は行われるんですね。でね、町が鍋で私たちが肉だっていうのが、これ面白い表現ですが、で家を建てるには間があるっていうんですね。でこれはエゼキエルの予言とか、まあ、当時はあっちにはエレミアがいましたけれども、エレミアが言っていた予言に対抗する言葉であります。家がまだ建てられるっていうのは、難攻不落まで行かなくてもまだまだエルサレムは健在であるということを表しています。ですか、鍋があって守られていると。肉というのは何か、私たちが肉だっていうのはね、もうすでに、このエホヤキン王をはじめとする、多くのユダヤ人が、捕囚によって捕らえ移されて、自分たちは残っているんです。わかりますね。で、私たちは後知恵で、いいですか？後知恵で、この彼らこそが、悔い改めをしないで滅ぼされる頑なな者たちだってわかるんですが、まだこのエゼキエル書が書かれていないときに、もし私たちがエルサレムにいたとしたら、出て行った者たち、捕らえ移された者たちこそが、ああ、かわいそうに。ということで、エルサレムにいれば安全であり、そして私たちは残された、なんていうのかな、本物のエルサレム人って言ったらいいかな。うん、他はなんか骨がついててね、なんか余計なものがついてるかもしれないけど、私たちは上等の肉であるって、こういう感じで言ってます。で、これが彼らの問題でした。何かというと、神ご自身の臨在を求めているのではなくて、神ご自身を求めているのではなくて、エルサレムの町そのものに安全を求め、そこにいることによって安住していたことを表しています。ここから私たちは警告を受け取らなければいけない。何かというと、表向きのものに私たちが頼ってはならないということです。で、これをね、やってしまいがちですね。自分もこのね、心を探ると、本当に自分がクリスチャンの活動をしているから安全であって、そして他の人たちは離れているけれども、私はくっついていると、神様と共にいると、表側では祈りもして聖書を読み賛美もし奉仕さえする、でだから安全大丈夫なのだという、そっちの方に頼って、そして心の中の偶像の問題、心の中にある問題をおなざりにするならば、この町は鍋であり、私はその肉だという考えを抱いてしまっているわけなんです。で、5節です。ついで主の霊が私に下り、私に仰せられた。主はこう仰せられるといえ、イスラエルの家よ、あなた方はあのように言ったが、私はあなた方の心に浮かぶことどもをよく知っていると、ね、心に浮かぶことをよく知っていると言ってるでしょう。だからエゼキエル書はね、このさっきの8章でもね、隠れたところで長老たちが石像を拝んでいたってのがあったでしょ。ここでも隠れたところでっていう、心の中で起こっていることを霊的な真理として話しているわけなんですよ。新約聖書ではそれが教会という形でもっとはっきりと神様はさせておられますけれども、旧約の時代であっても本質はこの神殿という物理的なもの、またエルサレムという地理的なものではなくて、 彼らが神を信頼し、神に仕えていく、その中にある神の栄光だったんですよね。私たちは心を見張らないといけない。箴言に、力の限り見張って、あなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くと。で、このように、心がどうなってるのか。で、そして、ローマの2章の16節には、福音というのは、心に従って裁くことが書いてます。私の福音によれば、神の裁きは、神がキリストイエスによって、人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのですと。こう言ってます。で、6節です。あなた方はこの町に刺し殺された者を増やし、死体でその道端を満たした。それゆえ、神である主はこうせられる。あなた方が町の中に置いた死体は肉であり、この町は鍋である。しかしあなたは、私はあなたがその中から取り出そうと。はい。神は皮肉って同じ鍋と肉の、この、彼らが言った言葉を使って裁きを宣言されています。何かというと、彼ら自身が肉ではなくて、そこに転がっている死体が肉だって言うんですよ。えぐいですね。あなた方が刺し殺した。あなた方がここに死体を置いていると。こう言ってます。彼らが、まあ、血を流してね、行くんですよ。幼い子供たちを火の中を通してとかですね。その彼もいろんな、この、不正で虐げられている人をそのままにして、死んでいくとか、あるいは冤罪なのに殺されるとか、貧しくて死んでいくとか、そうやって、この彼らが、道端に死体を転がしていると、それこそが肉なんだと。このようにして上等な肉として自分たちを言い荒らしているのに、違う、死体が肉なんだと、こういうふうに言われて、そしてこの鍋の中っていうのは、これは今度はにこうグツグツ煮ていくわけでしょ。つまり神様の熱い火の中でこれから燃やされるわけですけれども、そのようにしてこの鍋で守られてるんじゃなくて、今度はその鍋の中にいると殺されていくっていうね、うん、そういう包囲された状態を表している。で、あなたたちはここで連れて行かれるってこう言ってます。取り出すと。で、どういうふうに取り出されるか。あなた方は剣を恐れるが、私はあなた方の上に剣をもたらす。神である主の御告げ。これ逃げようと思っているのについてくるよと、そのむしろと。で、私はあなた方を町から連れ出して、他国人の手に渡し、あなた方に裁きを下す。あなた方は剣に倒れ、私がイスラエルの国境であなた方を裁くとき、あなた方は私が主であることを知ろう。この町はあなた方にとっては鍋とはならず、あなた方はその中の口肉とはならない。私はイスラエルの国境であなた方を裁こう。あなた方は私が主であることを知ろう。あなた方が私の掟に従って歩まず、私の定めを守らず、あなた方の周りにいる諸国の民の習わしに従ったからであると。はい、ユダの指導者たちはバビロンに包囲されて、住民を置いて自分たちだけで逃げていきました。で、逃げた、例えばゼデキアは最後の王様、ヨルダンの方面、アラバの方に向かって逃げたんだけど、途中で捕らえられて、リブラというところに連れて行かれます。リブラ。これは、エルサレムからずっと北ですね。シリアのダマスコよりももっと北にある町であります。今の、シリア、内戦が起こってるシリアですよ。で、そこまで連れてって、ネブカデネザルが、ゼデキアの目の前で息子たちを虐殺して、彼の目をえぐり出して、聖堂の足かすにかけて、バビロンに捕らえ、移していくわけなんです。で、このリブラの町をここで、国境と呼んで いるわけなんです。イスラエルの国境でと、民数記の34章の11節にモーセが、を通して主が約束されたイスラエルの境界線、北の境の町の中にリブラがあって、そこにまで行って私はあなたを裁いて、あなた方はそれで私が主であることを知ろうと。だから神様に隠せないんですよ。そして逃げようと思っても追いついてくるんですよ。裁きというのは自分がしたことに基づいて報いが来るんですよ。このことを通して自分が主ではなくて、肉、上等な肉ではなくて、神が主であると、神が生きておられると、私が主であることを知ろうと、このように神様が言われているんですね。ですか。13節、こうして私が予言しているとき、ベナヤの子ペラテアが死んだ。そこで私はひれ伏し大声で叫んでいった。ああ神主よ、あなたはイスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのでしょうかと。先ほどのペラテアですか、彼が死にました。予言をしている間に死んで、これから起こることを神様が予告したみたいな感じですよね。これね、こんな旧約でしょって新約でもなんと起こってるんですね。偽善の罪を犯したアナニアとサッピラがその場で予言、ペテロが語ってる間に倒れて死んじゃいました。で、今ここでエゼキエルは衝撃を受けています。もう2回の捕囚、この、エホヤキンをはじめとするこの捕囚があって、自分も捕らえ移されて、もうほとんどエルサレムには人が住んでいないというか、もう本当少なくなっているのに、またここで神様が滅ぼしてしまって彼らを捕らえ移したら、もう残れる民はいなくなってしまうではないかと、こう叫んでしまっているんですね。その時私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなたの兄弟、あなたの同胞、あなたの身近な親類の者たち、またイスラエルの全家のすべての者に対して、エルサレムの住民は主から遠く離れよ、この地は私の所有として与えられているのだと言った。これは本当にひどい言葉であります。この捕囚にされた者たちに対してですね、エルサレムの住民は、ほーら、お前たちは主から遠く離れてるよと、この土地は私たちが、まあ、エリートのように所有として与えられているんだって、こういうふうに言って嘘吹いてるわけですね。で、このね、感覚って誰にでもあるんですよ。何かというと、何か悪いことのように見えることが起こると、あの人は神から離れている、ね、そして怒ってないっていうのは、私たちは大丈夫だ、これなんですよ。この考えが一番危ないです。エレミアは覚えてますか、捕らえ移されていった人たちに幸いを約束してました。この神様が、有名な言葉ね、災いではなくて平安と希望を与えるものだと、幸いな計画を約束しているって。あれって捕囚のために対して言ってるんですよ。捕囚のために対して言ってます。で、ここがキリスト者の信仰の醍醐味でもあって、また難しいところでもありますね。イエス様は心が貧しい者が幸いだと言いました。悲しんでいる者が幸いだと言いました。へりくだっている者が幸いだと言いました。富んでいる者は災いだと言いました。笑っている者は災いだと言われました、イエス様は。で、なぜかって言ったら、私たちが幸いだと思っているところに高慢があるんですね。この鍋だ、肉だ、このように思わせる高慢が安住しているところから来るわけなんですよね。そこで次に幸いを語るんです。それが午前中に読んだところです。それゆえ、神である主はこう仰せられる。 私は彼らを遠く異邦の民の中へ移し、国々の中に散らした。しかし私は彼らが行ったその国々で、しばらくの間、彼らの聖所となっていた。それゆえ、神である主はこうせられる。私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与えたる。彼らはそこに来るとき、すべての忌むべきもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除こう。私は彼らに一つの心を与える。すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、彼らは私の神となると。このようにして、エルサレムに残された民がいるとエゼキエルは思っていたんですけれども、誰一人いなくなると思っていたんですけれども、違うよと。捕らえられた者たちの中にこそ残された者がいるんだよと、イエス、監視は言ってくださったわけなんですね。遠く離れたところに聖所になると、ご自身が聖所になると神様は言ってくださる。まあ、実はユダヤ人はね、今もあの神殿がないので、シナゴーグというところで、街道と聖書で訳されてますけれども、そこで礼拝を守っていますけれども、まあ、ここがね、シナゴーグの元になってるんですね。このしばらくの間、彼らの聖所となっていたと。律法を読むことが中心になって、そして聖所であるということでシナゴーグが、まあ、あるんですね。でも私たちもまさに神様の新約における約束付きで、教会が、神が聖所となっておられるところなんだと、こう言っているわけなんです。そしてここは、もっとね、この午前中にお話しなかったことを話しますと、もっと先のことを話しています。何かと言いますと、教会には今聖霊が与えられてますが、肝心のイスラエルの人たちはまだ、全て戻ってきておらずですね。そして聖霊も与えられていません。けれども、これから神が働きを行われます。でその話はね、今、ナリマスバイブルスタディでローマの11章を読んでいますけれども、今、この異邦人に福音を伝えているパウロって、まあ今っていうかね、私たちもそうですけれども、今度はユダヤ人に神様は手を、差し伸べてくださって、異邦人の救いの完成があったら、イスラエルが皆救われると彼らが、この悔い改めて、イエスこそが自分たちのメシア救い主であることを信仰を持ち、そしてゼカリア書を読みますと、この聖霊が降り注がれることが書いてあります。そのここに書いてあるこの新しい、心がこのユダヤ人たちにも与えられて、そして、この約束が実現するんですね。でももちろん今まだ異邦人の中でも大勢の人がこの約束に預かっていないわけですね。イエス様が聖所となっておられます。イエス様が十字架につけられて、そして十字架につけられている時に、死聖所と聖所の分ける垂れ幕が上から引き裂かれました。つまり神様へ行く道、天国に入る道というのはすごく近くされたんです。それはイエス様を自分の心の中に救い主として信じ、受け入れ、この方に従っていくときに聖霊が住んでくださってうちに、そして神にお会いできる聖所となることができるわけなんです。21節。しかし彼らの忌むべきものや忌み嫌うべきものの心を自分の心として歩む者には、彼らの頭上に彼らの行いを返そう。神である主の見告げと、ここで全ての人がね、この新しい心が与えられるとは限らない。悔い改めなければ取り除かれるわけなんですね。 で、22節ですよ。ケルビムが翼を広げると、輪もそれと一緒に動き出し、イスラエルの神の栄光がその上の方にあった。主の栄光はその町の真ん中から登って、町の東にある山の上にとどまったと。はい、わかりましたか？この東の門まで来たとするじゃないですか。この東のね、この壁の門にまで主の栄光が来ていたんですが、このね、エルサレムの地図ある方はね、見てね、ここにね、ケデロンの谷っていうのがあるんですね。谷があります。ですね。そして、さらに東に、すぐ見えますけども、オリーブの山があるんですね。ですか？そこまで来て、それからいなくなっていますから、ここからいなくなっちゃったんですよ。その後で、バビロンが来て、攻めていくわけなんです。こういう流れです。神様の栄光が神殿からなくなり、神様はご自分が主であることを示すためにエルサレムを焼かれます。まあこれバビロンを通して。ね。そして希望は何かって言いますと、エゼキエル書の後ろ、もうずっと後ですね、おそらく4ヶ月後ぐらいかな。43章ですね。1節から5節をお読みします。彼は私を東向きの門に連れて行った。するとイスラエルの神の栄光が東の方から現れた。その音は大水の轟きのようであって、地はその栄光で輝いた。私が見た幻の様子は、私がかつてそのこの町を滅ぼすために来た時に見た幻のようであり、またその幻はかつて私がケバル川のほとりで見た幻のようでもあった。それで私はひれ伏した。主の栄光が東向きの門を通って宮に入ってきた。霊は私を引き上げ、私を内庭に連れて行った。なんと主の栄光は神殿に満ちていた。わかりました。栄光が戻ってきたんですよ。そしてゼカリア書の14章の4節を見ると、来臨するんですね、メシアが、主がオリーブ山に立つと書いてあるんです。だからオリーブ山から去っていった主の栄光がオリーブ山に戻ってきて、 主が立って、そして天変地異が起こって神殿が建てられて、その神殿の中に神様ご自身が、主ご自身が、イエス様ご自身がこの東の門から入られて、そして神殿の中にまで入られるということ、これは将来起こることですけれどもですね、もうすでに主は来られました。その時にも残念なことにユダヤ人は同じ間違いを繰り返してしまいました。イエス様がエルサレムに入る時はどこから入れたか覚えてますか？イスラエル旅行行ってエルサレム最初第1日目、どこの山に登りましたか？オリーブ山ですよ。でオリーブ山行ってですね、この中腹まで行くとですね、教会があって、今はね、そしてその教会の方が涙の、この描いたこの屋根なんですけども、なんでかというとそこでイエス様涙流されたから。でポッと見ると神殿の丘の方は岩のドームがでっかく見えるわけです。でそこに神殿があったんです。そこから入られたんです。そしておそらくイエス様はそのロバの子に塗られて、そのまま東の門に行き、何をなさいましたか？宮清めをなさったんです。同じように彼らは偶像さえなかったけれども、手や、このいわゆる像としてのね、心の中は偶像がいっぱい、会員の時代だとイエス様は言われました。無知を作られて、なんですか、そこに入りのあるね中で作ってね、そして追い払われて、この、両替をね、両替台をこうひっくり返して、そこで金儲けを行っていた、形骸化していた礼拝だったんですね。そしてイエス様はここは強盗の巣になっていると、しかし祈りの家でなければいけないのにとおっしゃられたわけなんです。で、その数日後にイエス様は十字架につけられて、そして蘇られて、そして最後、どこに立たれましたか？使徒の働きの一章ですよ。どこですか？どこから天に昇られましたか？ オリーブ山から登られたんですよ。栄光が去ってきました。栄光が去っちゃったんです。そして40年ぐらい後に、だいたい紀元30年でしょ、紀元70年にローマが来ました。そして神殿を焼いて破壊してユダヤ人が散らされたんです。このバビロン捕囚で起こったのと同じことが、このエゼキエルで神様が約束された戻ってくるということを、その当時のユダヤ人が拒んでしまったので、またある意味で、これある意味でね、この神の約束が先延ばしにされたみたいな感じになっちゃったんですよね。その時にユダヤ人が受け入れてたら、ね、このね、歴史にもしはないってよく言われますよね。英語だとね、if、ね、はないって言われます。わかんないですよ。けれども、それさえも神様は予言されてましたね。覚えてますか？家を建てた者たちの捨てた石、それが要石となった。私たち、午前中の礼拝でもよく歌ってます。午前中の礼拝だけじゃなくて、礼拝で歌ってる。要石、主イエス。捨てられた石が、要石、要石っていうのは、それがなかったらこの建物全体が崩れちゃうんですね。まあ、大抵この角のところにあるこの石なんですけれども、このアーチ、ローマのあれね、アーチ型のほらあれじゃないですか、上が橋とかね、そういうのがこうアーチ型になってるでしょ。でアーチの要石ってどこかっていうと、一番これ真ん中なんですよ。どんなことやってもね、びくともしないんだけど、このここだけ取ればね、全部が崩れますですね。要石イエス様なんだ。それさえも神はご計画されていたんです。これ不思議ですね。もうなんか頭の中で、おうおうおうとか、なんか大逆転、神様のなんか異表な展開ですよね。ですから今も神はこの約束を果たすべく熱心に働きかけておられて、イスラエルを今見るとね、その様子を見ることができるわけですね。イエス様が来られた時にヨハネがこう証言しました。1章の14節で、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の、何ですか、栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。この栄光が今どこにあるのかということを知る必要があるわけです。心の中で主を崇めているのかどうか、この方が自分たちの主になっているのかどうか、横に退けてしまっているのではないか、そのために主がためらって離れるのをためらっておられるということはないかどうかなんですね。最後を読みします。また霊が私を引き上げ、神の霊によって幻のうちに私をカルデアの捕囚の民のところへ連れて行った。そして私が見たその幻は私から去って登っていった。そこで私は主が私に示されたことをことごとく捕囚の民に告げたと。いかがですか。今ワープしてたエゼキエルがふっと戻ってきて、またそこに長老たちがいたわけじゃないですか。8章の最初に出てきた長老たちがいて、その長老に今見たことをことごとく告げたわけですね。まあ彼にとっては慰めのメッセージであったはずなんですけれども、まあこの続きを読むとね、12章以降を読むと、まだ分かってないかなっていう感じのね、反応でありますが、ではこれから、聖餐に預かっていきます。